では後半は鷲武さんと投稿していきたいと思います、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは自己紹介というか、IJA とか鷲武さん自身のことをもう一度紹介していただけますか。
はい、前回こちらに来た時にはちょっと仕事の話もまあ、そちらがどっちかっていうと中心になってしまいましたけど、今気象庁から社費留学のような形でこちらに、MBA の取得に向けて留学しています鷲武と言います。MBA 自体は、2年間のプログラムなの で、で今その2年目の途中、春学期なのでもうあと2ヶ月で卒業ですかね。もう学部からは卒業式 そのガウンのレンタルとか、なんかそういう申し込みの話なんかが来てて、もういよいよだなと思っています。
時間がなんか過ぎていくのがちょっと寂しい感じですね。
そうですね、気がつくとあっという間に1ヶ月2ヶ月過ぎちゃうので、もううかうかしてられないですね。
うかうかしてられない。で、IJA を、はい、ラジオをお聞きの皆さんご存知だと思うんですが、もう一度説明をしていただけますか。
IJA というのはイリニーというかアイラナイというかアメリカ的にはアイラナイですかね、アイラナイジャパニーズアソシエーションで、こちらでその日本人の方やあと日本語が話せる方を中心に、組織している団体で、今まではずっとですね、10月ぐらいにポトラックパーティーをやってそれでおしまいだったんですけど、せっかく日本人の方もいらっしゃいますし、特にその研究者の方々とか、イリノイ大学ってアメリカの大学のランキングの中ではかなり分野によっては相当認知されている大学ですので、そういうところでみんなどういう研究してるんだろうっていうのをちょっと知りたいなと思って、今年の秋からですね、ジャパンカフェという形で、その中で何人かちょっとお願いをしてゲストスピーチという形で、1、2時間ほどその方々の研究の内容ですとかをちょっと分かりやすくこう噛み砕いてお話をいただいています。
結構頻繁にされてますよね。
そうですね、11月から始まって、2週間に1回やっています。でイリノイ大学基本的には 1、2年で人が日本人の方々入れ替わりますんで、その方々からいろんな話をお聞きしようと思うとやっぱり2週間に1回ぐらいで回していかないとですね、もう皆さん帰っちゃうので。
本当そうですね、ちょっと慣れたと思ったら1年で帰られる方もいらっしゃるし、大学生活長く過ごされる方もいらっしゃるし、
今回そのジャパンカフェという形で何回かやっていて結構反応が良かったのは、先々週やったその震災の特集というのも一番反響というか、参加者数も多かったんですけど、他には栄養学の先生、中村先生という先生がいらっしゃいますけど、がアメリカでどういうその特にその肥満について研究なさってたりするので、そういったあたりがなかなか面白かったといって反響がありましたね。でそういうお話っていうのは普段なかなかお聞きできないので、
聞く機会ないですよね。
いい機会だったかなというふうに自分でも思っています。
中村先生はイリノイ大学にの先生
なんですか。イリノイ大学の、食品栄養学っていうんですかね、の先生ですね。
そういうふうにスタッフでいらっしゃる方もいらっしゃるし、学生さんもいらっしゃるし、
学生とかあと研究者、そのリサーチャーとかビジティングスカラーの方々とかも含めて、ちょっといろんな人からご紹介いただいた方を中心にピックアップしてお願いをしています。
でも鷲武さん自身は MBA
ですね、できれば MBA のお話なんかもしたらよかったかなと思うんですけど、残念ながらちょっともう、2週間に1回で本当は今週もやろうと思えばできたんですけど、ちょうど春休みですので、今回は休みで、そうするともうあと4月の最初ぐらいでもうあとはもう皆さん期末試験のモードになっちゃうので、4月もうあとその4月の6日ですかねの1回でおしまいという形になってしまうので、ちょっと僕自身が喋る機会があんまり なかったんですけど、
う
ん、
でもあの先ほど MBA って何ですかとかすごい素朴な質問をしてたんですけど、私はこうビジネスをされるところかなと思ってたら、そういうこういろんな企画立案してそれをこう実行していく、うん、こうあのそういうのもなんか MBA の感覚みたいなのに入ってるような気がしたんです。
入ってるかもしれませんね。
こうファシリテートしていったり、はい、アレンジしたり人と人をつないでいったりとか、ああだからなんか実践でされてるような気がしたんですけども、どんな方がいらっしゃいますか、あのゲストスピーカーじゃなくてあの来てくださる方は。
基本的にはこの周辺にお住まいの日本人の方々が多いですかね、うん、あのもちろんそのゲストスピーチゲストスピーカーとして来られた方がそのままあの今度は リスナーというかオーディエンス側に回って定着してくださってる場合もあります、
うんうん、
はい、もちろんあのどんな方でも歓迎で、うん、一番最初の時なんかは、日本アジアの、 その外、第1回目は、領土問題を取り上げたんですけど、うん、その時はあのアジアの周辺 の、 その外交だとかをあの研究している勉強している学生さんも来られていたので、うんうん、まあ、あの別に IJA の会員の方に限らず、まああのまあ、日本語っていうのがちょっとハードルになるかもしれないですけど、うん、あのどなたでも来てくださいというふうに門戸を開いてるつもりです。で
日本語勉強してる人にとってはちょっとあのチャレンジになって、
そうです、ね、
分野いつも聞いてるレクチャーとは違う分野の話を日本語で聞けるっていうのはなかなか貴重な機会でもあるんじゃないかなと思うんですが、前回、前回3月の
3月の2日ですかね、
2日土曜日にされた時、はい、これはあの東日本大震災関連
ですね。そうですね、もともと僕がその気象庁からの派遣ということもあって、こちらに来る前は、まあ、地震関係の仕事というのもちょっとあれですけど、まあ、関連した仕事もやってましたので、まあ、そのあたりのお話を少ししたかったっていうのと、うん、あと調べてみるとやはりこちらでその研究されてる方の中にも、まあ、せっかくの機会っていうとちょっとあれですけど、あの日本 の、 その地震だとかその関係の研究をされてる方がいらっしゃるというのが分かったので、うん、まあ、そういった方々がじゃあそのアメリカで何を知ってたのかっていうようなところ、うん、あるいはその僕らが今アメリカにいて日本に対して何ができるのかっていうのをちょっと知りたいっていう、まあ、僕の個人的な興味もあったので、
うん、
まあ、それも含めて、なので、僕自身とあと2人の方に、うん、お話をお願いして、僕自身は今その地震津波が発生した時に一体何が起こったかで、うん、それからその後、まあ、どういうふうその被災地がどういうふうになっているのかっていうのを、まあ、あのざっと概要程度ですけど、まあ、簡単にお話ししました、うん、あと会場からは放射能の話なんかもあのどうですかっていうような質問があったので、まあ、こちらもある程度簡単にお話をしました。でこういうのってなかなかあのアメリカにいると聞ける機会がないと思いますので、うん、まあ、そういう意味でもあの概要とは言ってもあのちゃんとこう Q&A というかその質問をしてそれに対して答えが出てくるっていう、まあ、機会としてはいいの良かったのかなと思っています。うん、あとは、2人、1人はですね、こちらで修士課程を終えてもう日本に帰ってしまっている、河野さんという方に、スカイプで出演していただいて、うん、まあ、あのちょうど無理子さんが
大学
や
っているような
感じ、僕が発表というかその場で話をした内容っていうのはどちらかというとその数字で見えてくる復興っていうところで、うん、その特に建物がどうとか道路があのすぐ回復したっていう話なんですけど、でもそれじゃ見えてこないその精神的な部分、あの特にそのトラウマなんていうのがあの、うん、よくある言葉ですけど、まあ、そういった部分にどういうふうに僕らが接していけるのかとかそういったところについてちょっとお話をしてもらいました。
河野さんスポーツ、
スポーツレクリエーション学科っていうのがすみませんちょっと正確に覚えていないんですけど、うん、で主にはそのレジャーを通じたその余暇活動を通じたその精神ケアといった分野ですかねをあの研究されてました。
うん、じゃあ心身をこうケアしていく
ってことですね。
そうですね。心と体っていう、
はい、うんうん、河野さんのお話によるとその地震だとかそのひどい あの新なんて言うんですか、天才だとかイベントのあと、うん、大体2年ぐらい経つと、うん、その人の心、特に周りの人たちっていうのはその自信があったとかっていうのを忘れていっちゃうらしいんですね、うん、でちょうど今年がその震災から2年なので、まあ、ちょうどその震源地というか被災地から離れた、特にアメリカなんかにいて、うん、僕らなんかはその2年経ってもう だいぶその記憶、普段の生活の中からはその消えちゃってますし、うん、まして周りのアメリカ人の方々とかもそうですし、あのどうしても忘れがちなイベントなんですけど、まあ、それをこう2年目の節目に思い出してみるっていうのはその、まあ、僕らにとってもあそういうことがあったなっていうのでちょっとこう気を引き締める意味がありますけど、うん、その被災地の方にとってもあ自分たちは忘れられていないんだっていう、うん、まあ、そういう意味でお互いにいいことなんだっていう、うん、まあ、そういうお話を伺いました、うん、非常に面白い話だと思いました、うん、もう一人は、もう一人の方は今こちらで、図書館情報科学を、専攻されている高澤さんという方なんですけど、うん、高澤さんはその震災もそうですけど、まあ、昔のクリミア戦争なんかの時から遡って、その何かイベントがあると、まあ、人道的な気持ちからなのか、あの自然と人がその集まってですね、そのコミュニティとしてあの遠隔地であっても何らか その支援をしようというふうに働きかけるものなんですけど、まあ、そういったどういうそのコミュニティが今回その震災で出来上がったのかとか、
うん、
で、まあ、アメリカの日本人たちがどういうふうな活動をしてたのかとか、まあ、そういったあたりについてお話をいただきました。
特にこのラジオを聞いてる人にとっては遠く離れた場所で起きていること、情報だけは入ってくるんだけど直接タッチできない、
そうですね、
そういう状況に対してこうどういう、こう反応をしていいか、その後どうやっていいかってすごく関心があるっていうか不安になったり、はい、何かしたいのにっていう方も多いと思うんですが、その今おっしゃった遠隔地から何ができるかっていうのは例えばどんなお話だったんですか？
一番よく目立アメリカ的でよく目立ってたのはやっぱり募金活動ですね、うん、で他にはあの Facebook なんかでそのページを立ち上げたりとか、あとはそのいろんなものを送ったりとかっていう活動がその震災直後の活動としては取り上げられると思いますけど、まあ震災から2年経って今もまだまだ避難活動されてる方々いらっしゃいますけど、そうは言ってもだいぶ落ち着いてきているので、じゃあそういう中で僕らができることっていうのはやっぱりそのさっきの河野さんの話なんかと重なりますけど、あの忘れてないよってメッセージを送ってあげる、うん、コンスタントに送ってあげるっていうことなんだと思うんですね、うん、で、まあ、僕らからその積極的にあの例えばツイッターだとかフェイスブックで書く必要はないかもしれないですけど、その被災地の方々の意見なんかが飛んできたらあのシェアしてあげるとか、
うん、
あるいはあの忘れてないよってちゃんとコメントしてあげるとか、うん、まあ、それぐらいでもいいのかなというふうに思いました、
うんうん、鷲武さん自身がお話をされたのは、
はい、
こう気象庁のお仕事とも関連してという、
そうですね、ちょっと、僕自身がやってたのはその気象庁が、海外のですね国際原子力機関っていうところがあるんですけど、うん、まあ、そことの間でそのなんていうか日本 その福島の原発の周辺の風向きだとかそういった情報を提供してたんですね、うん、そこら辺の関係で、いろいろと右に行ったり左に行ったりしていました。
なんかレジュメにリスクコミュニケーション、
リスクコミュニケーションは、その時にはあまり真面目に考えてなかったというかですね、うん、意識してなかったんですけど、こちらに来て、まあ、心理学だとかもともとはマーケティングから入ったんですけど、その MBA の授業の一環としてね、
うん、
でマーケティングから入って心理学に行って、でその延長線上でリスクコミュニケーションというのを取ってて、そのじゃあ放射能だとかそういったもののリスクっていうのはなかなか、特にその地震が起きて津波の被害にあって原発が爆発したとかっていうようなその、まあ、クライシスなんですけど、
はい、
そのクライシスの直後の人々のその心理っていうのと、
うん、
まあ、普段の人々の心理っていうのと、まあ、そういう 人々のなんていうか気持ちというか考え方というか受け取り方が変わっていく中で、僕らがどういう情報を出せるんだろうか、うん、で例えばその気象庁がその原発関係で出せる情報っていうのは風向きだけなんですけど、
うん、
じゃあその風向きの情報だけなんだけど、じゃあそれを公開するのか公開しないのかとかですね、
うん、
じゃあ公開するにしてもどういうふうに公開するのかとか、それを当時はもういっぱいいっぱいの中でもうできることしかやってなかったんですけど、
うん、
まあ、こちらに来てちょっとそのリスクコミュニケーションなんかを習って、まあ、どうすればいいのかなというのを今少し考えているところです。
でもコミュニケーションっていうのは情報を出すだけじゃなくて多分双方的な意味が含まれてるんじゃないかなと思うん で、どういう情報をその場にいる人が必要としていて、それを次にどう持っていくかとか、すごく複雑なあのいろんな状況があるんだろうなって、ね、思いました。さっき最初にFM 青空臨時災害放送局を少し触れましたけども、そういったことも関わってくるんじゃないかなって、どういうふうにいろんなコミュニケーションがあるけれど、 それをどうつないでいくのかって大きなことなんだろうなと思います。私は今神戸の東灘区っていうところの江南大学に勤めているんですが、その近くに岡本商店街っていう商店街があって、その商店街の方にラジオに出てもらったことがあるんですが、その商店街はこう被災地とつないで、こういろんな食料品とかを売ったりとかというお店を出されているんですけども、うん、その活動をされている方がおっしゃってた言葉の中に、これはラジオでおっしゃってたんじゃないんですけども、中にこう忘れてでもできる支援を続けていきたいっておっしゃって、うん、それどういう意味かというと、人の記憶は忘れてしまう、それ自分たちが阪神淡路大震災で経験をして2ヶ月、うん、1年過ぎてこう自分たちの状況と皆さんが持っている被災地以外の方が持っている記憶とかいろんなことがずれてきたりするけど、でも支援っていうのはその覚えてるからするとかじゃなくて、もっとシステムとしてこの商品おいしそうとか、そう買うことによって、うん、あるいはそういう商品がそこにあってポップがいろいろ書いてあることによって、
うん、
こうふっと手が出たりよくお店に来たりっていう、そういう仕組みを作ることで
継続ですね、
うん、忘れてもできる支援、支援してるからでも忘れないみたいな、そういう仕組みをどうやって作っていったらいいかって考えてるっていうお話をしていただいたことがあって、だからさっき鷲武さんがおっしゃった忘れてないよっていう形っていろんな形があるんだろうなって思いました、うん、でなんか遠くからジャパンカフェのそういうの日本でも見れるわけですよね、サイトからこんなことされてるんだって、ね、は
い、概要を 毎回、こんなことをお話しいただきましたという形でまとめてます、うんうんうん、
だからそれに時々パワーポイントのも、
はい、
見れるようになったりして、結構私それを見て、
はい、充実してますね。
そうなんだと、うん、前この間来ていただいた議長さんも、
はい、
ジャパンカフェで話されて、
はい、
おそうなんだと、うん、だから日本からもここでされている活動が日本からもアクセスが多分あったりとか、はい、これからイリノイに来られる人とか関心を持ったりされると思うんです。あと2ヶ月シャンペーンでぜひしておきたいこととか、暖かくなったからなっていくから散歩を子どもと一緒に外で散歩できますね、
なんかちょっとアメリカ的な写真でも撮っていきたいなと。さっき
のドライブインシアターいいんじゃないかな。
ドライブインシアターも
3月
29日オープンですし、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はるかなショーももうすぐ2年が終わって3年目になるので、いろんな方が来ていただいて、今日は鷲武さんとお話をしましたけども、進めていきたいと思います。なんか日本とアメリカとつないで話していると、あそうなんだと発見することもあるし、これから日本に帰られる方も練習になるかもしれませんし、行かれる方もいろいろ発見があると思います、旅に行かれる方は、ちょっとゆっくりできますように、でも気をつけて行ってください、また、このシャンペンにいらっしゃる方は来週もぜひまた聞いてください。 WRFU is an open forum for the Abano Champagne community. views expressed are those of the speakers and do not represent WRFU Urban Champaign Independent Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening Harukana Show from WRFU Urbana. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.